Bones Radio。皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。はい、ということでね、今日は実はね、音の感じがね、いつもと違うと思うんですね。
はい、はい、
はい、ということで実はね、今日はね、2018年の関西アマチュア無線フェスティバル、カンハム2018、大阪府池田市、こちらの方でね、公開収録、炎天下
で行っております。
はい、実は熱中症対策の表示があるんですね。 37.6 度。
はい、ということです。
はい、もう風邪ひいてます。熱です。はい、というところからお送りしております。今日はね、ヨタジャパンです。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、J1WTU 石原です。よろしくお願いします。はいはい、
ボリュームも見すぎなんてこと言ってます。はい、今日はね、
はいはい
はい、なんかあります。
あ、いえいえ。
はい、今日はね、実はね、若くて元気な、ね、ゲストをお迎えしております。JR2KHB 須田さんです。どうぞ。
はい、須田でございます。 JR2KHB です。YOTA ジャパンということでですね、ヨーロッパから出発して、まあ、若者育成の大規模なプロジェクトを日本にも導入しようということで、しばらくやっております。ハムのラジオさんには、まあ、10ヶ月前ぐらいのハムフェアでですね、昨年のハムフェアで公開収録で、はい、まあ、お話させていただいて以来の2回目の登場でございます。
そうですね。はい、よろしくお願いします。
はい、ご無沙汰しております。よろしくお願いいたします。
はい、ということですね。
はい、
はい、今日はね、実はね、ヨタジャパン、今の須田さんのお話よりね、ヨタジャパンのお話なんですよね。で、去年のハムフェアでね、お話をいろいろとお伺いしてたんですけれども、はい、まあ、それから含め、日本でもヨタジャパンがね、活動をね、どんどん開始したという感じですね。
はい、
で、今日はね、いろんな、ね、お話をね、お伺いしたいと思いますので、最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。これまで関東、信越、東海、近畿で実施してまいりましたが、この度東北、北陸、中国を新たに加え、本州全域で実施します。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、改めてヨタジャパンの JR2KHB 須田さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では最初にね、ちょっと須田さんの、まあ、略歴というか、ね、はい、
あ、そうですね、
自己紹介と、はい、からの、まあ、ヨタとは、うん、よくこの放送で言うんですがね、ヨタってなんやねんと大阪弁であるんですが、まあ、そういう話ありますので、その、はい、2つ、はい、お願いします。
はい、わかりました。はい、改めて須田でございます。コールサインは JR2KHB というコールサインを持っているんですが、最近はこのコールサインよりも遮断とか、まあ、いろんな尺にお邪魔しての運用が多いもんですから、なかなかコールサインに馴染みがないんで、なかなか覚えていただけないんですが、YOTA ジャパンという活動をずっとしているんですが、まあ、それより前に、まあ、中学校高校の遮断局で無線を始めたもんですから、中学1年生とかですね、アマチュア無線を始める人に、どうやってアマチュア無線の面白さが伝わるかなっていうことをしばらくやっているうちに、まあ、青少年育成という分野をずっとやってきています。まあ、最近ではその、まあ、青少年育成のためにはもっとアマチュア無線のいろんなことを知らなきゃいけないなっていうんで、まあ、僕はアマチュア無線の基礎とかアマチュア無線の本質論とか、なんかかっこいいこと言ってるんですけどもそういうような、ですからなんかコンテスターとか DXR とかそういうのではないんですけれども、まあ、なるべく広いような目線でアマチュア無線を見ようということでやっております。まあ、アマチュア無線を始めて、今日数えたんですけど、早いもんで9年ぐらい立つんですよ。
はい、
中学1年生で始めましたんで、はい、まあ、私今21歳、今年で22になるんですが、はい、まあ、ずいぶん長いこと付き合ってきたなと、うん、思えばカンハムも実は6年ぶりぐらいにね、う
ん、今日以前お越しになったことあるわけですよね。
高校だか中学の時に1回だけ来たんですが、うん、はい、まあ、しばらくぶりのカンハムということで、非常に今日ワクワクして、
うん、なるほどね、はい、久しぶりということでね、
はい、
でもその時に比べたら参加人数すごいと思います。年々ね、参加人、お客様でいますね、増えてるんで でね、もうで今日はまだ暑いですよね。
そうですよね。あのブースの前に温度計がありまして、はい、今36度9分ということでですね、
ほぼ体温、
ということで、ね、体温以上、風邪ひいた時ぐらいかなぐらいですけどね。
そうですね、はい、ということですね、はい、ありがとうございます。ではね、まあ、ヨタってなんやねんということなんですけども、はい、まずYOTA ですね、これ、はい、何の略なんですかね。
YOTA はですね、ヤングスターズオンザエアということになります。うん、まあ、ヤングスターズって言葉がなかなか馴染みがない言葉かもしれないんですけど、うん、そうですよね、まあ、若者ぐらい、うん、まあ、子供たちとか青少年よりは少し上かなぐらいのところでですね、まあ、25歳以下ぐらいのところで考えていただければいいかなと思います。それで、まあ、YOTA、まあ、アマチュア無線のアクティビティでかなり OTA がつく、オンジエアがつくものが、ね、たくさんありますね。サミツンジエアあるとか、なんですか、アイランズオンジ、アイオタとかありますけども、うん、まあ、そこに対して、まあ、若者がということで、うん、まあ、若者が、うん、まあ、空にオンエアするという具合でですね、うん、YOTA と言っている、
うん、そうですね。で、私ね、初めはヤングスターズというんで、スターというのは星かなと思ってたんですよ。
そうです
ね、これ実はスターと STAR なんです、これ、STER なんですね。
ヤングは、まあ、若いのヤングですよね。はい、まあ、そこに、うん、STER がついて、まあ、複数の S がついてヤングスターズですね。
で、結局それ自体が若い方々を表す言葉であって、決して星ではないと、
まあ、まあ、若手の星といっても、まあ、ある意味間違いじゃないですけどね、はいはい、
で、いわゆる日本語でいう星じゃないんですよね、
そうですね、
はい、まあ、若者たちということでね、はい、私もこのヤングスターズ聞いてね、初めて本物のスターの星かと思って、はい、ということなんでね、はい、まあ、皆さんもね、リスナーの方もね、ちょっと、一つ賢くかなったりという感じでね、はい、よろしくお願いいたします。で、そのね、YOTA なんですけども、これ実はリージョン1ヨーロッパで始まったんですよね。
はい、そうですね、はい、ヨーロッパの、まあ、一番最初、うん、2011年に、はい、まあ、ルーマニアで、まあ、世界大会、まあ、サマーキャンプという言い方をしますけども、はい、若者を35人ぐらい集めてですね、まあ、合宿をやったというのが一番の最初ですね、はい、まあ、それから2011年から発足して、まあ、今年が7年ですか、はい、で、2014年にですね、 IARU、まあ、国際アマチュア無線連合のリージョン1地域、第一地域ですね、はい、ヨーロッパアフリカ中近東、はい、そこの委員会の直下の、まあ、若手委員会の、うん、まあ、取り組みとして認められたと、それが2014年です。で、まあ、そこからどんどん、活動拡大しまして、今年の2018年の、まあ、世界大会が、はい、まあ、南アフリカであるんですけども、はい、これが、まあ、ヨーロッパ以外で初めてということになるんですが、80人、23カ国80人が集まるというところまで成長してきています。
はい、今回は、まあ、次はヨーロッパを離れてリージョン2ということで、
いや、アフリカなのでリージョン3ですね。
あ、3か、そうかそうか、はい、失礼だね。
リージョン1でしょ、アフリカリージョン1です。
はい、
縦長にこう分かれてるんで、
すいません、失礼いたしました。
ヨーロッパ、中近東も含むんですね、ヨーロッパ、中近東、アフリカ、それからロシアもリージョン1ですね。その辺が、まあ、リージョン1ですね。
だからリージョン1でまず、まあ、活動がヨーロッパだけじゃなくて、アフリカの方にも
かなり今広がっているところですね。
若い方々のということでね、分かりました。で、まあ、そういうことでね、リージョン1でどんどん活動が始まってるんですけど、はいはい、リージョン2とか3、まあ、3はまあ今回 J-JAPAN ということがあるんですけども、はいはい、2とか3とかでの活動ってところなんですか。
ですね、まあ、世界大会、まあ、若者育成がキーワードで、かなり、まあ、若者育成は世界的にはもちろん問題になっているんですが、はいはい、2017年大会、イギリス大会は、まあ、昨年のハンフェアでお話ししたように、はい、まあ、日本からアジアで初めて2人、これがリージョン3が初めてだったんです。
はい、これはリージョン3から2人、まあ、須田さん含めて、はい、まあ、あと加藤さんの2人で、はい、リージョン1の方に参加したという。
そうですね、
まあ、これは今まででリージョン3からの参加が初めて、
初めてです、2017年でした。はい、で、実はその前の2016年にですね、はい、これは、オーストリアで、あ、まあ、やっぱり世界大会合宿があったんですが、はい、そこにアメリカが参加はしてるんです。
あ、なるほど。
で、ところがアメリカはですね、すでにその、まあ、ARRL だとか、うん、いろんなその地域のコミュニティがですね、青少年育成というのはすでにある程度形のあるものがあっての参加なんですね。はい、ですから YOTA の世界大会に参加するのはある意味その勉強のためというか、
ね、
他になんか、うん、美味しい材料はないかなっていう風に探しに行ったみたいな感じのようですね。う
ん、だから地盤としたらもうすでに若手育成を持ってるんだけども、そうすると今の YOTA の活動に、まあ、参加して、はい、
そうですね、
もう全世界的に、ね、うん、参加してみようと、そういう感じだったわけですね。
アメリカはどうもそうみたいです。
なるほど、ね、
ですから YOTA USA のようなものが立ち上がったという話は聞いてないですね。
あ、なるほど、
ね。はい、
あ、だから YOTA という名前とすれば、まあ、次ご紹介しますけど、まあ、ジャパンが、まあ、リージョン以外では、まあ、というかヨーロッパ以外では初めて。
そう、そうなります。
なるほど、ね。
はい、
なるほど、なるほど。で、そういう感じで、まあ、3では、まあ、今まで、ね、日本から、まあ、参加したレベルで、はい、まあ、これからの まあ、活動と。そうですね、いうことになるわけですね、はい、であのまあ、ヨタジャパンということで、まあ、これはホームページも作ってね、はい、活動されてるんですけども、このヨタジャパンを、まあ、作ろうと、はい、まあ、そのとその、まあまあ、設立する、まあ、趣旨といったらちょっと大げさですけどね、まあ、どういうふうなお気持ちとかね含めて、はい、あの作られたか、そこはちょっとお聞きしたいんですけどね、
は
い、
まあ、やはりその YOTA の、うん、まあ、そのヨーロッパの方のですね、はい、本家 YOTA の、まあ、アイデアであるとか考え方、つまりその若者が若者の視点で若者を育てる、そして、その若者とその先輩方大人たちとの関係が非常にいいんだよねっていうことを、あ、ね、まあ、身をもってその世界大会イギリスで参加した2人が身をもって持って帰ってきたわけですね、うん、でそれを、まあ、日本でもやっぱり青少年育成というのはずっと言ってるけどもなかなか功を奏してないっていうのを、はい、まあ、私も加藤さんも見てきたて、
ね、
いきさつがあるので、うん、じゃあこれは一層のヨーロッパのやり方をやったら非常に面白いし、はい、しかもヨーロッパのやり方非常に教育的だと、はい、これは若者にとって非常にいいことがあるんじゃないか、はい、ということで、まあ、IoT を日本に輸入しようということにはなってます、ね、はい、で、2017年の昨年ですね、昨年の年末に一応 IoT ジャパンということで立ち上げをして、はいはい、まあ、少しずつ活動をしているというところなんですけどね。
なるほどね、はい、現時点で、まあ、この前のハムフェアから、はい、まあ、1年間ですけど、どういうふうな活動されてこられましたか。
主には2つありまして、はい、1つはあのコンテストをメインにしたユースコンテスティングプログラムというのがあります、はい、これはあのヨーロッパの方でも、うん、まあ、2015年ぐらいから始まって非常に人気のある企画なんですが、はいはい、いわゆるコンテストステーションというかスーパーステーションというような夢のような設備のところがありますよね、はい、そういうところで、うん、まあ、若者をそこの尺へ招待して、はい、まあ、マルチオペなりで、でなかなかそういう、はい、山の上のいいタワーなんていうのは若者は触れる機会がないですから、うん、はい、そういう機会提供をして、はい、さらにアマチュア無線を深めてもらう、あ、で、ね、まあ、そこでしかもいい仲間と出会えますよね、はい、という、はい、まあ、僕らはよく YCP と縮めているんですけども、はい、そういう活動を今、2018年で今2回行っています。2回やってます、はい、それからもう一つはですね、これはあの CQ ハムラジオさんの方で、はい、雑誌の方でですね、青春よ空へ学校クラブ訪問というこういう記事を作る、はい、これはあの YOTA の一番ベーシックな考え方はやっぱり若者の視点に立つことだと、
うん、あ、そうですね、
はい、それがどうやってやったらいいかって、うん、若者の声を聞かなきゃいけない、はい、若者がどういうアイデアを持ってるかをちゃんと見なきゃいけないよねと、うん、いうこと で日本には幸いなことに若者ハムがいっぱいいる学校クラブという組織がね、はい、至るところありますから、はい、そういう人たちそこにいる学生さんたちに話を聞いて、はい、アマチュア無線どんなことを思ってるのっていうことを聞いて回ると、なるほどね、はい、でなるべくその生の声をですね、うん、大事にしながらなるべく変な編集を加えないようにしながら、ね、記事を書いてます、はい、これが、まあ、今まで4本載って、うん、今年の2月号から始まりまして4本載ってまして、はい、まあ、私が原稿をサボらなければこの今度の、9月号にも載るんじゃないかなというところですね。
はい、はい、わかりました。実はね、まあ、今回、大阪のね、池田市で、関西アマチュア無線フェスティバル、カンハム2018でね、はいはい、まあ、津田さんの午前中に、土曜日の午前中ね、講演していただいたんですけども、
DX フォーラムという。
そうですよね、DX フォーラム。DX フォーラムは去年もね、与太も含めてね、はい、紹介させていただいて、
あ、そうですね。
で、まあ、今年はもう津田さんに生の声をお聞きしたいということでね、はい、今日の講演会の雰囲気でどうでした？
まあ、今日の講演はですね、まあ、YOTA の話とそもそうですし、まあ、これから日本のアマチュア無線の青少年育成を考えるにあたってどういうアイデア視点でもって考えなきゃいけないかっていうところまでお話をさせていただいたんですが、まあ、結構その、まあ、DX フォーラムというぐらいですから、はい、DXさんの方が多かったので、あ、そうですね、まあ、海外の視点を持って、くださった方がかなり多くてですね、まあ、大変感触は良かったなという感じでした。ただ、まあ、アマチュア無線 その青少年育成を考えるにあたって、まあ、私が持ってるアイデアで言いますと、アマチュア無線って何が面白いのっていう問いの根源まで突き詰めなきゃいけないので、はいはいはい、そのアマチュア無線の先ほども言いましたけど本質のところまで突き詰めなきゃいけないと、はい、そういう視点を持っている方はやっぱりまだまだ少ないので、そういう何でしょうかね、考え方をもうちょっと広めないといけないかなという、はいはい、そういう考えも持ちましたね。
あ、実は私ね、私も関西アマチュア無線フェスティバル、はい、カンハムの実行委員もやってるんですけども、実はカンハムそのものが、まあ、青少年育成という関係なんですけども、特に子どもさんですね、で実は JAXA のご協力も得て、はい、コズミックカレッジとか、はいはい、今年はなんか南極のとの通信をすると、
そうなんですか、
実況中継、土曜日の昼夕方かな、するんですけども、やっぱり子どもさんにやっぱりそういう、無線がまあ カンハム中心なんですけども、まあ、それだけじゃなくていろんな視点でね、科学の方に目を向けてもらおうと、はい、まあ、その中で一つアマチュア無線となるんですけども、はい、まあ、そういうふうな講演会もやってるんですよ。で実はおっしゃるように、子どもさんたちから、はい、まあ、中高生、はい、まあ、そういう方を中心にしてやってるんですけども、やはり大人視点でしか見てなかったなというのは私含めて反省なんですよね。で今回YOTA の活動を見てますと、見てみたら若者による若者のための、若者の、まあ、そういう活動、
ね、
ということを非常に感激しましてですね。だから、まあ、我々年寄りはもう口は出さんと、まあ、金だけ出したりやと
一番大事なのはやっぱり若者がアイデアを作って企画を作っていくっていう、
そうですよね、
まあ、そこまでなかなか YOTA ジャパンでいくと、うん、そこまでのことはあんまりできてないんですが、うん、はい、まあ、そういうことができていけば一番いいよねと、
うん、そうですね、
で多少アマチュア無線の枠からちょっと外れたぐらいでいいじゃないかと、
いいと思いますね、
まあ、アマチュア無線はまあ一つのコアであって、はい、その周りにあるいろんなサイエンスの領域があるわけじゃないですか、はい、そこに向かっていっても、あ、まあ、結果としてはいいじゃないかというぐらいの広い気持ちで やらないといけないなと思いますね、
は
い、
このカンハムでもね、実はいろんな、中学高校とか の学生さんにもお手伝いしていただいてました、
ね、
まあ、先生もね、顧問の先生も来ていただいて、はいはい、もう非常にお手伝いしていただいて、まあ、その方々も非常に意識高いんですよね、で、まあ、無線だけじゃなくて科学に非常に興味あるということで、まあ、それがやっぱりこれが広がっていけばなという感じがしますね、
はい、はい、
ということでちょっと前半これで終わって、また後半でまたいろいろとお伺いしたいと思います。はい、それではここで QCQ 企画からの知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所をお知らせいたします。どの講習会も応募の締め切りは開催日の1週間前までとなっております。定員なり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。具体的な、ね、日程と開催場所については QCQ 企画のホームページをご確認ください。ということで、これからいろんな地域をご紹介するんですけども、実はお聞きになっている方、音がいつもとちゃうなと、ね、ということなんですが、これ実は関西アマチュア無線フェスティバルカンハム2018の会場で収録しております。で今日実は、ね、QCQ 企画から、ね、素敵なゲストの方をお迎えしておりますので、ね、これからの、ね、いろんな宣伝というと怒られますけど、PR を、ね、していただきたいと思います。まず QCQ のお名前とお願いします。
はい、よろしくお願いします。 QCQ 企画の曽我と申します。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。
では、ね、これからの、まずライセンスの、ね、レベルといいますかね、それと、まあ、開催エリアご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、まずですね、講習会のお知らせに入る前にですね、講習会で新しく九州エリアが追加となりましたので、そのご案内をさせていただければと、
九州
は、はい、思います。
はい、
まずですね、こちら第4級アマチュア無線技師からのスタートになりまして、9月にですね鹿児島県鹿児島市、はい、10月に福岡県北九州市、11月に大分県大分市で、この3県を最初に開催いたしますので、
はい、ということはこの9月で本州から飛び出したという。
そうですね、本州から飛び出して、はいはい、九州も進出ということで、
だからまあ、これから進出する、まあ、予定といいますかね、
はい、
まあ、四国北海道沖縄、そこはちょっと今開催してないんだけども、
そうですね、
はい、ちょっと各エリアどういうところか教えていただけますか。
はい、各エリアですね、東北エリア、関東エリア、信越エリア、うん、北陸エリア、東海、近畿、中国ということですね、
ということですね、
はい、7つのエリア、
そうですね、だから4と、8、これがないと、はい、それから JS6 がないということですね、
はいはい、
だからまあこれからどうなるかはリスナーの方のご要望もいただいて、ね、はい、やってくれというのはやっぱり九州さん考え、
そうですね、ぜひ検討させていただきますので、
そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、それとあと通信教育もされてますよね。
はい、通信教育講座ですね、はい、第1級第2級のアマチュア無線技師、こちら開催しておりまして、現在ですね、次回12月期に向けて、はい、7月の中旬頃、ちょうどですね、今頃の時期ですねに申し込みを開始いたします。
だから今年の8月期 の、試験、8月が、ね、試験で、だもうそれはもうすでに終わっちゃってるんで、
はい、
次の12月ですね、12月の試験に向けて、みんなで勉強していこうと、
はいはい、またなかなか独学ではですね、はい、勉強しづらいという部分が多々あるかと思いますので、はいはいはい、ぜひですね、通信教育講座にて当社の支援を受けながらご学習いただければと思います。
そうですね、 私も、結果的には独学になっちゃいましたけど、本読んだりしてて、やっぱりちょっと分からないところとかがなかなか誰かに聞きたいなと思っても、誰かがいないんでね。
そうですね、やはり質問できる環境というのがかなり大事になってくるかなと思いますね。
この通信教育の場合は、当然教材いただいてそれによって勉強するんですけども、やはり QCQ さんとのやり取りといいますか、そういう質問とかもできる形になりますか。
質問もですね、受け付けておりまして、また定期的にですね、前5回模擬試験問題という形で問題をお送りしておりますので、またそこでですね、分からないということがあれば、また当社にですね、ご質問いただけるという環境になっております。
非常にいいですね。
はい、
そうですね、もうぜひぜひね、皆さん、給食企画の、ホームページの方に出ておりますので、ぜひお申し込みください、先ほど申し上げました各講習会の具体的な開催場所日程につきましては、給食企画のホームページをご覧ください。給食企画で、検索すれば、すぐ出てきますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お電話の場合なんですけども、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお問い合わせください。はい、今日は曽我さんに、ご出演いただきましてね、どうですか、カンハムの、フェアの感想は最後に。
そうですね、本日ですね、気温が37度とかなり高い、
そうですよね、
気温になっておりまして、暑い中ですね、やはりかなり熱気を持って皆さん参加されておりますので、当社もですね、皆様 の、ご支援をと思いまして、熱意を持って、サポートさせていただけますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。はい、
どうもありがとうございました。以上、九州企画からのお知らせでした。
はい、ありがとうございました。
はい、ということでね、YOT ヨタの話をね、また再度お聞きしたいと思うんですけども、前半ではね、ヨタの設立した経緯とかね、どんなことをしているのかというのをお聞きしたんですけども、後半ではね、特に先ほどちょっと活動お聞きしましたけども、そういう活動状況、それからメンバー、今後の予定ですね、で、最後に言うかな、将来ヨタジャパンをどういうふうに進めていったかというところをお聞きしたいんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、活動状況でいうと、先ほど申しました YCP とか、かなりイベントをやってですね、若者がどういう若者っていう、私も若者なんですけど、若者っていうのも変なんですが、どういう考えを持ってるかとかっていうのがだんだん分かってきまして、アマチュア無線界に足りないものとかですね、こういう課題がある、こういう現状があるっていうのがいろいろ分かってきまして、ちょっと今日時間がある限りちょっと話してみようかなと思うんですけど
ですね、よろしくお願いします。
まずですね、アマチュア無線を今の若者はもちろん知らないんですよ。
そうですね、例えばもうスマホパソコンの時代ですよね。
そうなんですよ、アマチュア無線って趣味があることまず知らない、聞いたことがない、ここの無線部があったからちょっと入ってみましたとか、そういう人が多いんですね、でやっぱりアマチュア無線を、まず外に向けて PR するっていうのがまず一個足りてないのと、それから例えばアマチュア無線を知りましたと入ってこようとしますけど、そういう初心者に向けての、アマチュア無線いっぱいの一般のガイドですね、そういう入門向けの、何がしかっていうのが今の日本には僕の知る限りないんですよね。
そうですね、
例えばコンテスターの人がコンテスト入門とかで書くとかはありますよね、DX の人が DX 入門書くがある、でもそのアマチュア無線っていうのはコンテストもあり DX もあり、衛星もあり ARD もあり、全部ひっくるめてのアマチュア無線ですから、そういうものを統一的に言ってる人っていうのはいないですね、
やっぱり趣味の世界なんで、アマチュア無線といっても非常に幅広いですからね、その人それぞれにやっぱり専門のところ、
そうなんですよね、
趣味として
ね、そういう人たちが例えば共同して、共同してですね、そういうものを作ることもできると思うんですよね、そのアマチュア無線の教科書じゃないですけど、そういうものがやっぱり必要なのかなとも思いますし、あとちょっとそれに関連するところでいくと、コンテストしかやらない大学社団のメンバーとか、ARDF、ARDF はちょっと免許の関係がありますけども、ARDF しか知らない、クラブのメンバーとか、つまり、一つの分野しか知らないっていうことがよくあるんですよね、で やっぱりその若者ハムが少し始めてもすぐやめちゃうとかですね、うん、そういう現状があるのはやっぱりこれはアマチュア無線の本当に限られた楽しみ方しか知らないので、はいはい、
一面しか 見れなか
った、ね、そうなんですよね、うん、だからコンテストよりももっと面白い楽しみ方があるかもしれないのに、はい、それを見逃してしまっている、はい、そういうような状況があるので、はい、やっぱりその YOTA のサマーキャンプでも、うん、もうこういうことをアマチュア無線の楽しみ方をまんべんなく教えましょうと、はい、そういうことを YOTA のヨーロッパではやってるんですね、うん、そういうような、うん、ことをやっぱりやっていかないと、うん、なかなか本当の若者を育成というか若者はいい若者ハムを育てるということにはならないんじゃないかと思いますよ ね、はいはい、
で今後の活動によって、はい、先ほどまあ有名なディエクさんのね、はい、着工を邪魔して無線をするとかね、はい、ありますけど、はい、他にいろいろと活動を考えられてるんですか。
そうですね、まあ、まだちょっと企画書段階ではあるんですけども、はい、まあ、YCP については、うん、まあ、今後も継続してやりたいなとは考えてます。
いろんな協力 DX と、
有名なコンテストステーションで、はい、やるっていうのは、
ね、
これはまあ比較的日本でも手軽にできて、ね、手軽にでも結構大変
な
んですけど、
協力はね仰げば、大体の方は OK
そうなんですよね、
なりますからね、
比較的簡単にできる企画です、はいはい、であとはですね、まあ、そのアマチュア無線を、うん、まあ、先ほども言いましたがまんべんなく教えると、はい、あるいはその周辺の領域も含めて教えるということになりますと、はい、まあ、サマーキャンプみたいなことができるといいんですけど、うん、なかなかちょっと、ね、日本では難しいと、はい、いうことになるとやっぱりなんか勉強会じゃないですけどセミナーみたいなものを開いてですね、うん、アマチュア無線に関すること、うん、関しないこと、うん、まあ、アマチュア無線化で私はアマチュア無線家だけども、うん、例えば本業は全然別でみたいな人がいっぱいいるわけじゃないですか、はい、そういう方にですねいろんな面白いお話をしていただくとかですね、うん、そういうようなことをやっても面白いかな、ね、という話はしています、うん、あと先ほど申し上げました PR の話ですね、うん、実は今ライセンスフリー無線というのがありますね、
ありますね、
はい、ライセンスフリー無線が実は非常に若者に人気があるんですよ。
あ、まあ、いわゆるよく特徴といったら、ね、デジカンとかね、ありますよね、
特徴デジカン CB とかですね、
そうですよね、
その辺は、うん、でも無線っていうのをみんな知らないはずなのにライセンスフリー無線は非常にアクティブなんですね、はいはい、なんでかなと思うと実はそのライセンスフリー無線の更新の様子であるとか、うん、なんか実験してみましたみたいな、うん、実験って、まあ、電波なんかおもちゃみたいなトランシーバーでどこまで飛ぶかみたいな、はい、そういうのを動画にして YouTube に上げてる方がいっぱいいるんです。でまあ、それがもう文化なんです、はい、YouTube 文化なんです、はい、でそういうのを見て例えば無線知らない人でも、うん、あこういう無線があるこういう楽しみ面白いのがあるだとか、はい、あるいはその入門した人がこういう風に更新するんだとか、はい、そういうのを気づく人が多いんですね、はい、アマチュア無線あんまり YouTube ないんですよ、そういう意味では。
ああ、そういえばそうですよね、
うん、ないんです。で、うん、まあ、更新の予想を上げると、はい、なんか電波法に引っかかるとかいろいろあるんですけど、はい、工夫すればいくらでもできるわけですよね、はい、その動画作りというのは、はい、
そうですね、
ですから、うん、やっぱりその YouTube とか、まあ、そういうコンテンツを作ってアマチュア無線を広げていこうという考えでいくと、はい、やっぱりこれも若者視点で作った方がいいよねっていう、
いやもうこれそれは当然そうです。
そうですよね、
はい、我々だとやっぱりちょっと過去の力みというかね、そういうものはどうしても出てしまいますんでね、もう新しい目で見ていただくというのは大きいですよね、はい、
ですからYouTube コンテストなんていうのを作ろうかな
って、ね、なるほどね、
アマチュア無線の CM、うん、CM って言ったらいいんですけどね、はい、アマチュア無線のそういう楽しみをアピールする動画のコンテストなんかやったらどうかななんて、ね、
だからまあ、アマチュア無線まあ、だけじゃなくていろんなまあそういう科学技術含めてですね、まあその一つにアマチュア無線あるんですけど、やっぱりそれをまあ見にどういうかな、見る聞く機会がやっぱり今少ないということ
ですね。
で昔と言ったらね、多分須田さん生まれる前と思うんですけど、各学校に大体アマチュア無線部、写真部、科学部ってあったんですよ。で学祭の時はね必ず無線部のあって、で皆さん見ていらっしゃるんですよね。で最近の若い方といったら、まあ、こういう言い方は申し訳ないんですけども無線機の使い方知らないんですよね。プッシュトゥートークという、感触はないんですよ、いわゆる全二重無線というかな、携帯電話なんで押してる時に喋るという感覚がまずないということがね、だからそういうところをいろんなメディアを通じて、うん、知っていただくというのは大きいですよね、うん、
おっしゃる通りですね、
まあ、それはやはり YOTA の、ね、皆さんの中心に、ね、やっていただいて非常に、嬉しいですよね、
やっぱりそのアマチュア無線という世界をちょっと、まあ、うん、言い方変かもしれないですけど、はい、一歩引いたところから見て全体を見渡すっていう立場を持っているのは、ね、やっぱり YOTA かなとは思います、はい、そこの強みかなと思いますので、そういうことをやって、うん、まあ、あとそうですね、やって、まあ、その外部へのからの取り込み、特にエンジニアとかね、はい、まあ、科学が好きな学生ってのはいっぱいいますから、
いっぱいいますからね、
はい、まあ、そういう人たちにアプローチする、はい、それは大事かもしれませんね、うん、 意外と海外はいっぱいやってるんですよね、うん、あのメーカーフェア出したりとかですね。
あ、なるほど、あの実はねちょっとあの関西アマチュア無線フェスティバルの話になるんですけども、はいはい、あのまあ、川浜でもあの青少年育成という形で、ね、取り組んでるんですけども、あの子どもたちにも来ていただいて、はい、まあ、いろんなの、電子工作やっていただいてるんですけども、はい、あのすごい人気なんですよ実は。
そうですよね、
はい、だからあの、潜在的な需要はもうありますよ、
はいはい、そうですね、
でそれをやっぱりあの PR するというね、うん、須田さんおっしゃったように、はい、その場が、やっぱり少ないんじゃないかなと、うん、だから逆にあの和吉YOTA ですね、はい、あの宣伝していただくので、まあ、あの今回、まあ、去年から刃物ラジオ全面協力するということで、ね、
あもうね、
はい、あの実は今年あの YOTA と刃物ラジオ共同ブースで、ね、
あ、そうなんですよね、
させていただいて、はい、であの今後あの東海とか東海ハムから、ハムフェア、はい、今後あのあのご一緒させていただくんですけども、まあ、そういうふうな協力体制で、まあ、いろんなまずフェアで PR すると、はい、だこれはねやっぱりねアマチュア無線クローズドなんですよね、
うん、
だからそこをいかに大きくしていくか、
そうなんですね、
そこはやっぱりあの若者による若者のための、はい、若者のプログラム、はい、ということでね、これからの、ね、ご活躍を、ね、あの期待したいと思いますので、
一つ注意しなきゃいけないのはですね、はい、まあ、JAL のイベントとかでですね、あ、はい、まあ、そのさっきおっしゃったように電子工作イベントとかやってますけど、うん、はい、注意しなきゃいけないのは、はい、それが子ども集めに終わってませんかっていうのは気をつけなきゃいけないですね、
はい、
例えばあの JAL 若者イベントっていうのが昨年ありましたね、うんうん、はい、それあのまあ、それも、まあ、若者イベントって言って100人ぐらい集まったって言ってるんですけど、うん、はい、私あの奇遇にもその対象年齢だったので行ってきたんですけども、あ、なるほどね、あの親子連れが多かったんです、
はい、
で親子連れが、まあ、電子工作の、うん、親子連れの子ども小学生ぐらいの子が電子工作教室やってましたと、はい、で本当に来てほしかったであろう10代の後半、うん、あるいは20代ぐらいの人は、
あ、なるほどね、
廊下で持ってハンディー機でみんな CQ 出してるんですよ
なるほど、もうちゃんとアマチュア無線やってるわけ
です。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、ですから、まあ、あのそういう青少年向け企画をやるときは、まあ、大人の方が企画していただく、うん、それはもちろんいいんですけども、うん、果たして本当にそれがちゃんとターゲットされてますか、うん、っていうことは一つ気をつけなきゃいけないなというふうには思います、
うん、
はい、
だからどういう年齢層の方から例えば学校でも小中高校、はい、まあ、大学生、はい、だどういうふうな方をターゲットにしてどういうふうな催しをやっていくか、
は
い、
そう本当にそれ若者たちが喜びますかっていうところは見なきゃいけないですね。
なるほどね、はい、もうそういう意味ではあのこれから、ね、YOTA の方々にもこういうフェアにも参加していただいて、
そうですね、
でまあ、今回ね川浜であの DX フォーラムの中ということでね、はいはい、まあ、うちの川浜の実行委員会も協力バックアップしてますけど、先ほどあの須田さんおっしゃったことも、は
い、
踏まえましてね、は
い、
今後どんどん考えていって、
まあ、
単に子ども集めにならないいうことです
ね、ちょっと厳しいかも分かりませんけど、
いやいや、あの非常に貴重なあのご意見だと思います、はい、ありがとうございます。で、まあ、最後にあの、はい、須田さんからの、まあ、皆さんにお願いと、はい、もしありましたら、ね、はい、お願いします、
私たち YOGA ジャパンで、まあ、あの3つの標語っていうのを作りまして、はい、1つはですね、あのアマチュア無線を広めよう、
はい、
2つ目はアマチュア無線を広げよう、はい、3つ目はアマチュア無線で広がろうって言ってるんですよ。アマチュア無線でを広めようっていうのは、まあ、あのよく言ってますけども、はい、広めるってことは何か若者にいいことがあるんで広めるんであって、はい、そのいいことは何ですかっていうのがあまり議論がされてない、うん、はい、それはしっかり皆さん一人一人が見なきゃいけないし、
なるほどね、
広げようっていうのはそのさっきも言いましたけども、うん、周辺領域とかもアマチュア無線のいろんな楽しみ方があるんだから若者にそういうことをまんべんなく提供しましょうと、はい、で広がろうというのは、まあ、アマチュア無線がいい、ね、仲間を作るきっかけになりますから、うん、はい、そういうあのいいコミュニティを作る、健全なコミュニティを作る土壌を作っていかないといけませんよね、うん、ということは、まあ、YOTA だけじゃなくて一般に言えると思いますので、
う
ん、
あ、そうです
ね、あの青少年育成、はい、皆さんお考えがあって一人一人おやりになっていると思いますけども、うん、はい、ぜひ心に留めておいていただきたいなと、そうですね、そういうふうに思います、
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、
は
い、
今日は、ね、あのカンハム2018の、ね、会場から、ね、会場で収録していただき、はい、させていただきました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。須田さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は、ね、朝講演していただいて、あ、すぐにあの収録して、どうもお疲れのところ
いやいや、いろんなことを喋りまして、
はい、ありがとうございました、はい、この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、これがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。ジングルお便り募集しております。メールの場合は ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net こちらまでお送りください。またお便りの場合はハムのラジオのホームページの方からも投稿できますのでよろしくお願いいたします。今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB サンキューと
JR2KHB 須田でございました。
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
また来週失礼します。 73 さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。ことなんかいっそつけちゃって、いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばで、キャッチされるの待っている。